今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記の3章1節から6節までです。出エジプト記3章1節から6節。モーセはミディアンの祭司で彼の舅イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追って行き、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、この場所を聖なる地としてください。そして私たちは聖なる地、聖なる場所に立つにふさわしく、まず私たちの脱ぐべきものを脱ぎ捨てて、そしてあなたの御前に立つものとしてください。聖なる地に立つとき、私たちはまず足の塵のついた汚いもの、それをまず脱ぎ捨てるべきです。そしてあなたの御前に整えた心を持って、あなたの呼びかけに、はい、ここにおりますと主を素直にあなたに聞く心、素直に耳を傾ける心を与えてください。騒ぎ立つ唇、騒ぎ立つ世の思い、騒ぎ立つその靴の汚れ、塵の汚れ、それらをしっかりと脱ぎ捨てて、今日見前に出てあなたの身旨を聞き、あなたの御里し、あなたの示し、導きを聞くことができますように。一切聞き漏らすものがありませんように、メッセージを整えてください。感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この場所はモーセに、今ずっと申命記を学んでおりますけれども、蒼天礼拝では申命記まで来ました。申命記の後半まで来ました。ずっとモーセがですね、神様と関わり、神様に聞いて、そして民を指導し、民を神様の道に従って指導してきたんですけども、そのモーセがですね、初めて神様と出会う場面がこの箇所です。モーセはもう80歳になってました。羊飼いでした。もう羊飼い歴40年です。その前の40年はエジプトで王子としての40年でした。でも人間的なその力、人間的なエジプトの王子として培った、そうしたものは全て抜け去って、もう荒野で40年も羊飼いして、 そしてもう80年、人生の後半になってきているところに、モーセは羊を追っていたところ、神の山ホレブにやってきました。そこでモーセは不思議な光景を目にするんです。芝が燃えてるんですけども、ちなみにこの芝という言葉は木の枝とも訳せます。とにかく木とか芝、木が雑然と茂ったところが燃えています。でもそれが燃え尽きないんですね。不思議です。モーセはその火が燃えていたのに燃え尽きないのを見て言うんです。なぜ芝が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしようと。で、実はその火の中に主の使いが、おられて、そしてモーセに言葉を与えようとして待っておられたんですね。私たちの日常、皆さんの日常、もしかしたらこのモーセのような状況の方もいるかもしれません、かつて世において栄え、しかし世において断絶され、阻害されて、そしてつまらない仕事を荒野で40年、羊飼いという、あまりパッとしない仕事でもう海疲れて、もう人生80歳になってしまった、もう人生はあまり後がない、そういう状況の方ももしかしたらいるかもしれません。人生に海疲れて、破れて、そしてお中途のように、つまらない仕事を偏僻なところでしている、そんなモーセのところに主はですね現れました。モーセはこの時もうすぐ人生終わりに なろうとしている思っていたかもしれないんですけども、でも、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記という国、モーセのなんか活躍の場はこれからなんですね。主はそんなモーセの、もうおびただしい日常のつまらない、毎日のそんなただ中に、不思議の中に主は現れました。炎の中で、火が燃えていたのに芝は燃え尽きない。でモーセはこの大いなる光景を見ることにしようと言って、そこに近づいていくんですね。主が皆さんに語りかけようとしておられる時も、皆さんも日常の中、ある日突然やってくるかもしれません。もう居眠りしようとしているような時、不思議な形で主がですね皆さんに近づいてきます。ちょっとそれは偶然の中で片付けられるかもしれない、科学的に何か説明できるようなかもしれないんですけど、でもそれでも主はですね皆さんの中に介入してこられるんです。主は生きておられます。主は生きておられるものの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、今もアブラハム、イサク、ヤコブは生きておられます。ですから主は生きておられる方の神です。皆さんに生きて関わってくださるんです。主はモーセがこちらに来るのをご覧になって、そして燃える芝の中から彼に呼びかけます。モーセ、モーセ、皆さん一人一人の名前を、主ご自身が二度呼ばれたらどうでしょうね。主はモーセの名前をご存知であり、そしてモーセにこれから言葉を、導きを与えようとしておられました。モーセは答えます。はい、ここにおります。それに対して神様は仰せられます。ここに近づいてはいけない、あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。神様はこれからモーセにですね大切な話をしようと今しております。大切な話をしようとしております。その時皆さんは脱ぐべきものがあります。今この場所、皆さん礼拝を捧げている時ですね、礼拝を捧げている場所、主の御言葉を聞く場所、御言葉はイエス様ご自身、イエス様ご自身を今皆さんが受けている この地、聖なる時、聖なる場所、そこに立っております。その時皆さんは脱がなくてはならないものがあります。それは世のもの、神様はここで靴を脱げと言われました。靴はいろいろな地理がついております。あっちに行っては地理をくっつけて、こっちに行っては、地理をくっつけて汚いものを、いろいろこびりついております。世のもろもろ、世を歩むうちに、こびりついてしまった汚いもの、皆さんも世の中に出て歩き回るとき、いろいろ汚いものを、体にだけでなく思いの中に、心の中にピトピトピトピトくっつけて、しまいますね。聖なる地に入るとき、皆さんのその思い、皆さんのその心という、その靴からですね、塵をはたき落とすべきなんですね。聖なる地に行くときは、神様はまず、ここに近づいてはいけない、その靴があるままではここに近づいてはいけないと主は言われます。主の御言葉を伺うとき、主の御前に礼拝を捧げに行くとき、まずその汚いもの、それは脱ぎ捨てるべきなんですね。ですから礼拝をに行くと分かっている段階で、まず皆さん自身がですね、心を整えるべきです。また体を整えるべきです。体調管理をしてですね、しっかりと、礼拝中眠くならないようにですね、しっかりとそのような備えをするべきです。そして思い、心、それはですね、礼拝にふさわしく整えておくべきなんです。まず神様の御前に出るときは、モーセに対して足の靴を脱げと言われたように、世を渡り歩いてきたその、思いとか、あの憎たらしい野郎がこんなことを俺に言ったぞっていう思いをですね、ひっつけたまま、礼拝に出ることはしてはなりません。しっかりとそのような、汚れに満ちた靴は脱ぐべきです。思いの中から、心配事も、その靴の類ですね、今度の夕食どうしようかとか、もうすぐ花見の時期だ、花見はいつにしようかとか、あの人誘ったけど来るかなとかですね、そういった世を渡り歩いてきて思いをピトピトついてきた、そういったもの、それはまず礼拝に出る前にしっかりと脱ぎ捨てるべきなんですね。その地は聖なる地であると、ホーリーランド、聖なる場所である、主はモーセに仰せられました。主が臨在する場所、主の御言葉をいただく場所、そこは聖なる地です。この私たちがですね、聖なる地に立つ上で私たちがなすべきこと、それはまず靴を脱ぐこと、汚れを取り除くことですね。ヨシアもそうでした、主の軍の将がヨシアに現れた時、ヨシアは我が主は何をそのしもべに告げられるのですかと、聞きましたところ、まず主は答えたのは、あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる場所であると、まず私たちが脱ぐべきものを脱ぎ捨てること、それがまずその聖なる地に立つに準備する最初の整えです。そして2番目はですね、自分は主に聞くものであると、主のしもべであると、語るのは主はあなたですと、要するに自分は聞くもの、主は語るお方、その主従関係をはっきりさせることです。モーセは、モーセと呼びかけられた時、はい、ここにおりますと、答えました。自分はここにいる、主の言葉を聞く自分はここにいますと。ヨシアもそうでした。ヨシアは、主を前にした時、我が主よ、まず主が主であることを宣言し、何をそのしもべに告げられるのですかと、主を主とし、自分をしもべとし、主と自分との間の関係を、その主従関係を明確にしました。主が主であり、自分は主従関係の従、しもべ、そのことをヨシアは明らかにしました。そして何をあなたは お付けになるのですかと、聞く姿勢をはっきりと整えました。ですから、この主が足の靴を脱げと言われるとき、主は皆さんにですね、語りたいことがあるんです。皆さんに告げ知らせるべきことがあります。皆さんに導きを与えてくださる時です。その時まず私たちは、履物を脱ぎ、そして主従関係を明らかにし、そして何をお語りになるのですかとヨシアが言ったように、私たちもですね、聞く耳を開くんです。耳を開くこと、それがこの聖なる地、主が現れ、主が導きを与えようとしておられる時に取るべき私たちの対応です。この神の山ホレブでですね、モーセが主にあったんですけども、この同じ土地、同じ神の山ホレブでですね、ずっと後の時代、一人の預言者がですね、主の御前に立って、でそれで主に御言葉を伺いに行こうとしたんですけども、でもその預言者はあまり良い対応を取っておりませんでした。どんなことか、その預言者とはエリアです。エリアはですね、ずっと後のこの出世する時の さらに後の時代の預言者なんですけども、彼はですね、本当にカエサーのためにたくさん働いてきました。イスラエルの中、北イスラエル王国の中でもう彼ぐらいしか、義人はいないんじゃないかと思われるほどにもう堕落した、そういう世の中 でそれでエリアはですね、カエサーのために大きな働きをしたんですけども、でもあることでですね、ある一人の女のささやきによって彼はとても意気消沈してしまって逃げ出しました。でそれでエリアはですね、この神の山ホレブまで40日40夜彼は歩き通して、そして神の山ホレブについてるんですけども、で彼はですね、神様に、私はあれをしました、これをしました、こんなに働いてきました、でもイスラエルの民は、あなたに聞きませんでした、もう今やこのイスラエルの中では主を信じる人は私しかおりません、そういうことをとうとうと、主に、口を持って語ったんですね。神の山ホレブについて主はエリアに、あなたはここで何をしているのかと尋ねられます。でもエリアは、私はあれをした、これをしたって、耳を使わずに口を使ってベラベラベラベラとですね、余計なおしゃべり、余計なことを言って、余計な思い、余計な心配、エリア本人にとってはですね、神様のための心配だと思って、それを信じて疑わずに、ベラベラベラベラと文句を言うんですけども、でもこういう時に必要なこと、主の御前に出る時に必要なことは口を閉ざすことです。そして耳を開くことです。モーセもヨシアも、主よ、あなたはこのしもべに何をお語りになるのですかと聞く耳を開きました。聞く姿勢を取りました。エリアはですね、もうベラベラ喋るんですけども、でもカエさんは それに対して、大きな印を見せました。大きな火が、この山を包みました。火の後には大きな風が起こり、その風は岩をも砕くほどの強い風でした、そうした大いなる光景を見せた中に、それらの中に主の臨在はありませんでした。主の語りかけはありませんでした。しかしそれらの後に静かになった時、静かな主の御声がエリアに聞こえました。エリアはその声を聞いた時ですね、顔を、覆って、本当に主の御前に出ました。そしてエリアがそのように心が整えられた時、主は初めてエリアに、これからエリアがなすべきこと、またこれからイスラエルがたどるべき道、その示しを初めて主はエリアに教えました。主の御前に出るとき、私たちが取るべき態度は、しっかりと聞く耳を開くこと、また余計なおしゃべりを取り除くこと、世で受けてきた汚れ、靴、それを脱ぎ捨てることです。伝道者の書の5章にですね、 その主の前に出る際の心がけが書いてあります。伝道者の書の5章の、ね、1節から3節までです。伝道者の書5章1節から。神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。アメン。神の宮へ行くとき、モーセが神様の前に出るとき、まず自分の足に気をつけようと言われております。足から履物を脱げと神様はモーセにおっしゃいました。私たちもこの足、歩みに気をつけるべきです。なぜなら近寄って聞くこと、神様の御前に近寄って耳を使って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝ると書いてあります。ここもですね、キングジェームズバージョンの聖書を直訳すると、ちょっと違った訳し方になるんですね。すなわち愚かな生贄を捧げるよりも聞く準備をせよ、悪とされないために。そう書いてあります。愚かな生贄を捧げるよりもむしろ聞く準備をしなさい、悪と定められないためにです。ですからまず私たちの、主の御前に出るときは愚かな生贄を、そそくさと捧げるようなことを自分はしてないかと気をつけるべきです。何より主の御前に近寄っていて聞くこと、それは、愚か者の意見に勝ります。主の御前に近寄ってベラベラペチャクチャと唇を使って喋ったり、あるいは主の御前にいるのに、あのことこのことを思い煩ったり心配したり、変な人のことを思い出したら怒ったりとかですね、主の御前でそんな愚かなことをしているものは自分が悪を行っていることを知らない、書いてあります。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。むしろ、2節、神の前では軽々しく心焦って言葉を出すなと書いてあります。神様の御前に出るとき、神様に賛美を捧げるとき、唇を皆さん開くんですけども、賛美を捧げるときさえも軽々しく心を焦ってですね、なんかこの賛美この次の歌詞はこうだろうって心を焦ってですね、言葉を出してはなりません。むしろ心を落ち着けて、そして神様に対して神様を褒めたたえているにふさわしい唇、心を整えて神様に賛美するべきであり、また御言葉を宣言するべきです。なぜなら神様は天におられる、聖なるお方、神様は聖なる地におられる。だから私たちはまず主の御前に出るときは言葉を少なくするべきです。3節面白いですね。仕事が多いと夢を見る、言葉が多いと愚かな者の声となる。仕事、これはあまり多くするべきではありません。人からですね、頼まれ事も、そそくさと受けたりしてはなりません。皆さんの体は一つであり、24時間24時間しかないんです。一日は24時間しかない。それは誰に対しても均等です。その間にですね、あれもしようこれもしようと、心焦って、でも19時間ぐらい経った時に疲れたって言ってバタって、で20時間以降に礼拝なのにその時間はすっかりと眠ってるとか、そういったことはあってはならないんです。まず皆さん自身がですね、しっかりと体を整えて、体調管理することも 立派な礼拝のうちの一つです。皆さん自身がですね、しっかりと体を整えて、思いを整えて、礼拝の時に、ね、居眠りすることがないように、しっかりと体調管理、時間管理することも大事です。主の御前に出る時は軽々しく出てはならないんです。主の御前に出る時はまず履物、ね、世でひっついてきたよからぬ思いとか汚れとか心配、それをまず脱ぎ捨てて、そして主の御前に聞くものの姿勢をとること、ね、主よ、あなたはこのしもべに何をお語りになるのですか。ヨシュア言いました。モーセも、ね、はい、私はここにおりますと言いました。サムエルも、ね、初めて主に呼び出しがかかった時、初め、まあ、彼はですね、対応の仕方がわからなかったんですね。でそれで、まあ、エリの大祭司エリのところにいて、私をお呼びしましたかと3度も言ったんですけども、でも主の御前に行ってる時は正しく取るべき対応は、主よ、私はここにおります、しもべ聞きます、どうぞお語りくださいと、そういうふうに言うんだよと大祭司エリに、ね、教えられた時、サムエルは初めてですね、正しい対応をとって、ね、主からの呼びかけ、サムエル、サムエルと呼ばれた時、彼は、はい、主よ、私はここにおります、しもべ聞いております、どうぞお語りください。そういうふうに正しくサムエルが対応した時、主はですね、その後のことを語られました。その後の示しを示されました。これサムエルだけでなく、モーセもヨシアも、ね、エリアもみんなそうです。主の前に正しい態度を取ること、そうすると主はその後の示しを導いてくださいます。よくですね、主の御心がわからない、これから私はどうすればいいのっていうふうにですね、主に聞きたい人がいるんですけど、でもなかなか、それが聞けない、主の御声がわからないという人がいます。そういう人はどうぞですね、まず履物を脱ぐべきです。心配事を脱ぎ捨てるべき、重い心、ね、その中に置いて、世からひっついてきたものものを脱ぎ捨てて、静かな心を持って主の御前に行ってるべきです。そしてしもべは聞きます、ね、どうぞあなたがお語りください、ね、主従関係をはっきりさせるんです。そして自分は聞く側、主が語る側、その態度をとって、そして見舞いに出るのであれば、主は語ってくださいます。その後の導きを主ははっきりと示してくださいます。どうか皆さんは、主の導きがわからないという時はぜひこれを取ってください。そして礼拝に出るとき、主に捧げ物をするとき、どうかまず皆さんの、ね、履物を脱ぎましょう。その履物は、ね、心配事かもしれない、あるいは思い煩いかもしれない、ね、あの人この人を憎む心かもしれない、そういったものものをまず脱ぎ捨てて見舞いに出ましょう。そして自分は聞く側、ね、唇、それはただ主を賛美するだけに用いて、ね、でそれで主の御前に出ましょう。するならば主は皆さんに語ってくださいます。皆さんが取るべき行動、それを主は示してくださいます。どうか皆さんはこれから、ね、まず聖なる場所に行くときには履物を脱いで、自分はしもべであると、ね、主に聞くものであると、その態度をとって、そして大いに主から、ね、豊かな示しがいただいて、そしてますます主の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、まず私たちのこの汚れた足、この履物をまず脱がしてください。あなたを見舞いに出るとき、主よ、そのようにして世の思い煩い、心配事、不安、怒り、心配、恐れ、それらをまず脱ぎ捨てて、あなたを見舞いに出て、そしてあなたからの諭しをこの耳を使って、しもべ聞きますと耳を傾けて、そしてあなたを見舞いに出て、あなたからの命の御言葉をいただくことができますように、ですよ、私のこれからのその礼拝の時の心構え、またあなたの見舞いに導きを 求めに来る時の心構えをしっかりと正してください。そしてあなたからのその悟しを、あなたの見教えを余すところなくいただき尽くすことができる私たちでありますように、今日あなたがこのことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。